In 1 Corinthians 15, Paul has defended the bodily resurrection of believers from the grave at the return of Jesus Christ.
イエス・キリストが再臨するとき、信仰者は墓から肉体的に復活する。コリント人への手紙第1-15章の中でパウロはこのことを擁護しています。
That promise of resurrection is based completely on the truth of the bodily resurrection of Jesus Christ himself.
信仰者が復活するという約束は、イエス・キリストの肉体が復活したという真実に完全によっています。
And while his explanation in this chapter of everything we lose if Christ's resurrection and therefore our resurrection is false should have really convinced his readers, he anticipates here one final question that could be raised by skeptics in our passage for today, 1 Corinthians 15, verses 35-49.
キリストの復活ひいては私たちの復活が偽りだったとするならば、私たちは何を失うことになるのか、パウロは15章においてすべて説明し、読者を納得させたはずです。今日、パウロは復活に懐疑的なものから上がるであろう質問を想定し、最後の質問として語ります。35節から49節です。
And his answer to this final question will lead him to the glorious conclusion of chapter 15 that we read in verses 55 through 56. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
パウロはこの最後の質問に対する回答として15章55から57節、死は勝利に飲み込まれたという輝かしい結末につなげていきます。55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
Paul wants to address this one last question that he poses now in verse 35.
35節において、パウロはこの最後の質問を取り上げています。
He says, the Bible says, but someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come?
35節、しかし、死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。
Now,This is probably not really a question that the Corinthians had actually posed to Paul.
おそらくコリントの人たちが実際にこんな質問を彼に投げかけたわけではありません。
It's more likely that Paul here is sort of anticipating this question coming up.
むしろパウロはこのような質問が出ることを予期していたのではないか。
But we have to understand that thishe's not framing this question as being asked with any genuine, real desire to actually understand.
ここで私たちが理解すべきことがあります。彼は死者の復活を真摯に理解しようなどとは思わないものからの質問を想定していることです。
He's anticipating that it would be asked by those who disagreed with him on the resurrection and did not share his belief.That resurrection is even real.
つまり死者の復活について彼と意見が合わない者たち、復活はあるという信念を共有できない者たちから投げかけられるであろう質問なのです。
Now, of course, it would be asked based on what every one of us in here today knows to be true, that our bodies, given enough time, they simply decay back to dirt.
もちろん復活に懐疑的なものの質問には前提があります。つまり、私たちの体は時間が経てば自然に腐敗して、ただの土に戻るという事実です、ということです。
The remains get scattered in many cases.
遺骨が散乱してしまうことも少なくありません。
And the thought of a body coming back together after tens or hundreds or even thousands of years makes no sense to our human brain.
そんな風に朽ちてしまった体が10年後、100年後、あるいは数千年後に元に戻る。そんなことは人間の脳で理解することはできません。
Now, even though he's saying that this is truly a disingenuous question, Paul actually answers it by explaining what we can expect from a resurrection body.
初めから復活を信じない者からのこの陰険な質問に対して、パウロはその復活の体から期待できることについて回答します。
And as he begins his answer, though, we can see how he really understands this, the false sincerity just in the question being asked. As he begins 36, verse 36, by addressing the one who's asking the question as, you foolish person.
36節の冒頭、パウロは彼らに向かって愚かな人だと言っています。私たちは彼の回答を通して復活会議論者の質問に込められた偽善さをパウロがどのように理解しているのかがわかります。
Now, this is the same word that's used in Psalm 14:1, where the Bible says, "The fool says in his heart, 'There is no God. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good.'"
この冒頭の言葉は詩篇14編1節で使われている言葉と同じです。愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っていて忌まわしいことを行う、善を行う者はいない。
Now, in fact, in Romans 3, Paul also quotes from Psalm 14, and it's very normal for him to draw these concepts from the Old Testament to address the issues that whatever he's writing about.
実際パウロはローマ人への手紙3章の中でも詩篇14編を引用しています。彼にとって旧約聖書を引用して手紙を書くことはごく自然なことです。
And so what he's doing here is he's bringing to mind to the readers the entire message of the Old Testament, especially in Psalms and Proverbs, that the fool is the one who has no spiritualor moral judgment. So he or she makes foolish decisions.
つまり、パウロは36節で旧約聖書、特に詩篇や箴言にあるメッセージを思い起こさせようとします。愚か者とは精神的、道徳的判断力を持たないものであり、そのために愚かな決断を下すと言いたいのです。
Now,He's saying then, not believing in the resurrection, in resurrection in itself, is a foolish decision made by someone who has no spiritual understanding.
霊的な理解力を持たない人は愚かな決断をします。つまり、復活を信じません。
But Paul still goes ahead and he provides a response to their disingenuous question by first describing here our current body.And then what we can expect in a future resurrected body.
しかし、パウロはこれで終わりません。彼は私たちの現在の体について説明します。次に、復活した体で何が期待できるのかを説明します。このようにして、険悪な質問に回答をしています。
First, he addresses our current body with verses 36 and 37.
36節から37節では、彼は私たちの現在の体について述べています。
The Bible says, "You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies, and what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain."
36節、愚かな人だ。あなたがまくものは死ななければ生かされません。また、あなたがまくものは後にできる体ではなく、麦であれ、その他の穀物であれ、ただの種粒です。
Now, it may be rather surprising here how he describes our body.
ちょっと意外なのは、私たちの体についての表現の仕方です。
He compares it to a seed.
パウロは私たちの体を種に例えています。
This makes sense when you understand that Paul is thinking of real life.As something that starts after death rather than everything that comes before death.
彼にとって本当の人生とは死後に始まるものである。 このように理解すれば、私たちの体を種に例える意味が納得できます。
So, everything about our current body is more like the seed that must be planted in order to truly begin its life.
つまり、私たちの体はすべて、私たちが死んだ後、本当の人生をスタートさせるためにまかなければならない種のようなものということです。
Now, is there life within that seed?
その種に命はあるのでしょうか?
Of course there is.
もちろんあります。
But that life is minimal compared to the life that awaits that seed as a grown fruit-bearing plant.
しかし、成長した果実をつける植物になるまでの命に比べれば、その命はちっぽけなものです。
The ones asking the question that Paul poses here are not even asking the right question.
誰かパウロが想定した質問をする者がいるならば、彼らの質問は質問として妥当ではありません。
They've already assumed there is no resurrection, so this life that you have right now is the only one that you've been given.
彼らは初めから復活はないと思っていて、自分たちの命が自分に与えられた唯一の命であるのだと思い込んでいるのです。
So this means this body at its decay is at the complete end of its existence ever.
それはつまり、この肉体が朽ち果てたならば、その存在は終わりを迎えるのだということです。
And in a purely physical sense, that may be true.But for all of us, this 80, 90, even if you live 100 years that we spend on earth, it's but a tiny drop in the bucket compared to eternity that waits us after death.
物理的に考えたら、肉体が朽ちていくことは真実でしょう。しかし、死後の永遠という観点から考えれば、永遠というバケツの中では、80年、90年、100年の地上人生など、ほんの一滴にしか過ぎません。
And one day, however this body ends, burial, cremation, cancer, heart disease, simply giving out due to age, whatever it might be, in God's view, this is when the next stage of our perfect physical existence really begins.
埋葬、火葬、がん、心臓病、そして老衰。いつか肉体は終わりを迎えます。しかし、神から見れば、この終わりの瞬間から、私たちは完全な肉体で存在するための次のステージに入るのです。
Because what comes next for our existence is so much better than the most perfect experience this body here on earth ever gave us.
次のステージに入ると、地上でどんなに素晴らしく最高の経験をしてきたとしても、それよりもはるかに素晴らしいものに満ちた世界に私たちは入っていくのです。
Because God has a future body that offers an experience that is beyond anything that we could hope for or even imagine for ourselves.
その理由は、神が未来の体を持っているからです。その未来の体が私たち自身が望んだり想像したりすることをはるかに超えたことを経験させてくれるからなのです。
The first thing we see about the future body is that it's God's choice, not ours.
未来の体についてまず見えてくること、それは私たちが未来の体を受ける選択をしたのではなく、神が私たちに未来の体を与えることを選択したということです。
And folks, that is a very good thing.
それはとても良いことなのです。
Look at verse 38.
38節を見てください。
But God gives it a body as he has chosen, and to each kind of seed its own body.
しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれぞれ自身の体をお与えになります。
God's sovereignty, His complete authority extends to every area of our existence from our very birth to our death and beyond.
私たちは地上に誕生してから死ぬまで、さらにその先にあるあらゆる領域に至るまで、神の主権、神の完全なる権威が及んでいます。
You know, for myself, I'm pretty sure that in heaven, I want to live for eternity in the body I had when I was 23 years old.
天国で永遠に生きるならば、23歳当時の体で生きたいと私は思っています。
I could do a lot of pull-ups. I could run 5 kilometers in around 20 minutes. And I look great in a Marine Corps uniform.
当時、私は懸垂がたくさんできましたし、5キロを20分前後で走れたし、海兵隊の制服がとても似合っていたと私は思っています。
At least in my opinion. But that's the extent of what I think my perfect body, should be.
ただ、私が考える完璧な体とはこんな程度です。
And the truth is that whatever we imagine to be the perfect body, the perfect existence for us to live in for all eternity, it cannot compare. We can't even imagine what compared to the eternal God who knows everything about us. And that God has planned for us the perfect existence that we can live in for all eternity, bringing glory to Him.
私たちがどんなに完璧な体、永遠に生きる完璧な存在というものを想像してみたところで、神が私たちのすべてをご存知なのです。神が私たちが永遠に神に栄光をもたらすように生きることを計画しているのです。私たちは神にはかないません。これが真実です。
Luke chapter 12 verse 7 says that to God, even the hairs of your head are all numbered.
ルカの福音書12章7節ではこう言っています。それどころか、あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。
Now, folks, I would rather have my creator, who knows the ever-changing number of hairs on my head, design the eternal body for my existence, than for him to give me my choice of bodies to live in.
私たちがこんな体になりたいと選択するよりも、創造主が私の永遠の体を設計してくださる方が私には望ましいのです。なぜなら、創造主は私の頭髪の本数が刻々と変化することまで知っているわけですから。
To many people, God's sovereign choice that we know as unconditional election and predestination, it's actually considered to be an evil or at least a wrong concept to attribute to a loving God.
多くの人で無条件的選びや予定説として知られている神の絶対的な選びは多くの点でまた間違っています。少なくとも愛に満ちた神に帰する概念としては間違っているのです。
But folks, without God's choice of us to salvation, every one of us is doomed to face hell as we come under the rightful judgment that we talked about earlier, the wrath of God for our sin.
しかし、神が私たちを救いに導くために選んでくださらなければ、私たちは皆罪のために神の真っ当な裁きを受け地獄に直面してしまいます。
But according to 2 Peter chapter 3 verse 9, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance, God has chosen those who will be his own in order to rescue us from our sin.
神はペトロの手紙第2、3章9節の中で言っています。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神は私たちを罪から救うために、ご自分のものとなるものを選んでおられたのです。
Romans chapter 8, verse 29 says, For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers.
ローマ人への手紙、8章29節には、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですと記されています。
The amazing story of grace in God's sovereign choice is that absolutely none of us is worthy of God's salvation.
神の絶対的な選びにおける恵みの物語が驚くべき物語たるゆえんは、絶対に誰一人として神の救いに値しないということなのです。
We have all sinned and fallen short of the glory of God, as Romans 3:23 tells us, and that makes us incapable of choosing to glorify God.
ローマ人への手紙3章23節にあるように、私たちは、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずということなのです。神に栄光を与えることを選ぼうとしてもできないのです。
And yet, to those he has chosen, God in his grace gives the free gift of salvation through Jesus Christ, who took our place as objects of God's wrath by dying on that cross.
しかし、神がお選びになった者には、イエス・キリストが神の怒りの対象である彼らの身代わりとなって、十字架上で死んでくださり、無償で救いの賜物が与えられます。これが神の恵みです。
Instead of arguing against God's sovereignty, we should live lives of thankfulness for his choosing to save us.
私たちは神の主権に反論するのではなく、神が私たちを救うために選んでくださったことに感謝して生きるべきなのです。
And we should seek to share that same message with those who are around us, praying the whole time that God would grant that person faith and repentance.
そしてこのメッセージを周りの人たちにも伝えて、神が彼らをお選びになったのだから、彼らに信仰と悔い改めを与えてくださるよう祈るべきなのです。
And he would do that because he has chosen them as well.
神がお選びになったということです。
Here in 1 Corinthians, Paul tells us that choice of God, on God's part will extend to our resurrected body as well.
コリント人への手紙第1のこの箇所で、パウロは神の選びは私たちの復活した体にまでも及ぶのだと教えています。
But he does give us a hint to go on about what that body may be like.
彼は復活した体がどのようなものなのかをさらに知るためにヒントを与えてくれています。
He says to each kind of seed its own body.
パウロはそれぞれの種にそれぞれ自身の体をと言っています。
Now, this seems to indicate that our future bodies will be similar in some ways to our physical bodies now, perhaps in appearance.
私たちの未来の体は私たちの現在の肉体とある意味で似ていること、おそらく外見が似ていることをこの聖句は示唆しています。
But whatever that means for our future bodies, although they may be similar, they are going to be very different.
そのことが将来の私たちの体にとってどのような意味を持つにせよ、似ているかもしれないけれども違うものになるということなのでしょうか。
Read with me verses 39 through 40.
39節から40節を読んでみてください。
The Bible says, For not all flesh is the same, but there's one kind for humans, another for animals, another for birds, another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another.
39節。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また、天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり。
So, clearly, while there may be similarities as whatever we will, in this body, as whatever we will become in eternity, is based on the seed that's planted in this earthly life, there will be significant differences in that.Existence as well.
つまり永遠の中に生きる私たちがどのようなものであれ、その様相はこの地上でまかれた種に基づくものである。その一方で永遠と地上には大きな相違点もある。これは明らかです。
Now, Paul doesn't try to speculate here on all the differences.
さてパウロは地上と永遠との違いをすべて推測しようとはしません。
He's simply making the point that even in the world around us, we know there's differences between living creatures.
パウロは、私たちは身の回りの世界にいる生き物は 互いに違いを持っていることを知っていると指摘しているにすぎません。
Animals have flesh and blood, but they are different from humans.
動物には血と肉がありますが、動物と人間とは違います。
Fish and birds have similar types of skeletal tissue, but a fish is not a bird.
魚と鳥は骨格が似ています。しかし、魚は鳥ではありません。
So, while our heavenly resurrected body may resemble our earthly body in some ways, it will reflect God's glory in a different way than we currently reflect God's glory as the image bearers of God here on earth.
ですから、天国で復活する私たちの体は、地上の体と似ているところもあるかもしれません。しかし、現在この地上で神の似姿として神の栄光を反映しているのとは異なる方法で私たちは神の栄光を反映することになるのです。
But because both of those bodies, the physical and the coming future body, come from the same creator, the same glory lies in both of those bodies.
しかし、地上の体も復活の体もどちらも同じ創造主から生まれたものです。どちらの体にも同じように神の栄光があるのです。
Verse 41, this is the final point that Paul makes regarding our future body.
次が私たちの将来の体に関するパウロの最後の指摘です。
Verse 41 says, There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for star differs from star in glory.
41節。太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違いますとあります。
Now, think about the sun and the moon and the stars. We know that each of those objects in our universe have certain points of beauty or glory about each of them.
私たちが太陽、月、星のことを考えるとき、天体にある種の美しさや栄光を受け止めていることは確かです。
The sun, we walk outside, maybe not today, and it gives us warmth and light.
太陽は暖かさと光を与えてくれます。
The sun is necessary to sustain plant life, which in turn adds to an environment that humans can live in. It gives us air to breathe.
この太陽は食物の命を維持するために必要であり、その結果、人間が生活できる環境が整うのです。
So the sun is necessary to our life as well.
つまり、太陽は私たちの生活に必要なものなのです。
Now, the moon, if I'm getting this right from my long ago science classes, it gives off a reflected glory as we see it light up the night sky becauseof the light that it reflects from the sun that's at a different point, in the earth's rotation for that day.
月は夜空を照らします。その理由は、自転する地球の周りを月が回っていて、地球と異なる位置から太陽光を地球に向けて反射しているからです。
But although the light for the moon doesn't come from a source within itself, the moon is beautiful to see.In all of its different phases, in all of its different colors that we can see during the year.
こちらからは月を照らす太陽光はどこにも見えません。でも月は輝いて満ち欠けや色彩の美しさを示しています。
The stars. Now, we know that they are the same as our sun, but they give off a different type of beauty, a different type of glory in a clear night sky as we see this vastness of our universe, these billion points of light coming from millions of light years away from our little tiny globe that we live on.
星々は太陽と同じように澄んだ夜空にまた違った美しさと輝きを放ちます。私たちの小さな地球から何百万年光年も離れたところからやってくるこの奥の光の点から私たちは宇宙の広大さを知ることができます。
Now, a bit like the moon, the glory does not come from us, but from our Creator who gave us both bodies, as verse 38 points out.
38節が指摘するように、栄光は私たちからではなく、私たちに地上の体と復活の体を与えてくださった創造主からもたらされたものです。
Genesis 1:27 tells us, So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them.
創世記1章27節にはこう記されています。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。
Because you and I are image bearers of God here on earth, these bodies we have, as imperfect as we know they are, they reflect the glory of our Creator.
私たちはこの地上で神の似姿の持ち主です。だから不完全ではあっても、この体は創造主の栄光を映し出しています。
So just imagine how the glory will be.In a new heaven and a new earth, when our resurrected bodies reflect the image of God without the stain of sin on these bodies.
そんな私たちが新天新地において復活した体を持ち、罪の汚れのない神の似姿を映し出すとき、その栄光がどれほどのものであるのか想像してみてください。
This thought of what awaits us, thisVision of perfectly reflecting the image and glory of God, it should give us hope as we go through the pain associated with the existence that we currently experience in this physical body.
私たちを待ち受けているものをじっくりと黙想すること、この神の似姿と栄光を完全に映し出すというビジョンを思い描くこと、それらは希望となります。その希望によって私たちは現在この地上の肉体で経験している苦痛を乗り越えていけるはずです。
Jeremiah 29 talks about this future hope that sustains us.
エレミア書29章は私たちを支えるこの未来の希望について語っています。
Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
エレミア書29章11節にはこう記されています。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
Now, this verse was written to Jewish exiles who were forcibly removed from their land. They were removed from their homes and they were taken by force to a foreign country.
この11節は自分の土地家屋から強制的に追い出され、外国に連れて行かれたユダヤ人の流浪民に対して書かれています。
In this verse, God promises a future and a hope to those subdued and even enslaved people.
神はこの流浪民、服従させられ奴隷とさえなった人々に対して、未来と希望を約束しています。
Now, this is the same attitude that God continues to have.Towards his people today.
神がこのご自分の民に対して持ち続けている姿勢は今日でも変わりません。
And he tells us that our relationship to this world, just as the people of Israel were related to the foreign country they were in, our relationship to this world is one of being strangers and foreigners.
この世に対して私たちはよそ者、外国人である。神はこのことを教えてくれています。
1 Peter chapter 2 verse 11 tells us, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul.
ペトロの手紙第1、2章11節には次のように書かれています。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。
And it's this promise of future resurrection.That provides us the same future and hope that God promised to the people of Israel in the Old Testament.
私たちは将来復活をする。この約束は神が旧約聖書の中でイスラエルの人々に約束した未来と希望と同じなのです。
Folks, we have to admit, yes, we are sojourners. We are temporary residents in a world that many times, in many ways, will bring pain and suffering and physical weakness to this body that we experience this physical world through.
そう、私たちは地上の希留者です。私たちは痛みや苦しみ、肉体的な弱さをもたらすこの世界に一時的に暮らす住人です。
But there is hope because there is resurrection.
しかし、私たちには復活があるから希望があるのです。
And Paul tells us first that there is the hope of perfection.
パウロはまず完全な希望があることを伝えています。
Read verses 42 to 43 with me.
42節から43節を読んでみましょう。
The Bible says, so is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown in dishonor. It's raised in glory. It's sown in weakness. It is raised in power.
42節、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので撒かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので撒かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので撒かれ、力あるものによみがえらされ。
Our lives are characterized, and I would say even organized, around imperfection.
私たちの人生の特徴は、不完全なもの同士で組み立てられているということです。
We know that the natural progression of things in this world is to eventually wear out, and that includes even our bodies.
地上世界の自然な流れとして、いずれ世界は消耗していくことになり、私たちの体もそのように消耗していきます。
So we do things like put exercise into our schedule so we can make health and fitness a part of our routine.
だから私たちは健康を保つことができるようにフィットネスを日課としたり日常生活のどこかに運動を組み込んでいたりします。
We do preventative health checkups so we can stay on top of catching health issues before they get bigger.
また私たちは健康診断を行い健康上の問題が大きくなる前に発見できるよう常に疾病予防に気を配っています。
We get vaccinated from whatever diseases we can to prevent another sickness from being able to get the better of us.
私たちは病気から身を守るために予防接種をできる限り受けます。
We feel the effects of aging that happen to all of us at different stages in our lives.
私たちは人生のさまざまな段階で老化を感じています。
We all know this body is wearing out.
私たちはこの体が消耗していることを知っているのです。
But what gives us hope as followers of Christ is that there is a better life awaiting us.
しかし、キリストに従う者にはより良い人生が待っている。こんな希望が私たちには与えられています。
There's a better body that God will one day give us.
神様が私たちにもっと素晴らしい体を与えてくださるのです。
That body will not wear out.
その体は消耗することがありません。
It is not perishable.
その体は滅びません。
It perfectly displays God's glory in every aspect of His perfection.
その体は神の栄光をすべて完璧に表します。
And the weakness we currently experience will never again be a part of our experience.
そして現在経験している弱さはなくなってしまいます。
But this is not just a physically perfect body, it is a spiritually perfect body.
しかしこの体は単に肉体的な完璧な体ではなく、霊的に完璧な体でもあります。
Right now, we are all not only born sinners, we have to struggle. We have to fight against temptation to sin even after we've accepted Jesus Christ.
私たちは全員生まれながらの罪人として今を生きています。イエス・キリストを受け入れた後であっても罪の誘惑と戦わなければなりません。
Now it is true that we have the Holy Spirit as Christians to strengthen us to fight that spiritual battle.
その霊的な戦いについて聖霊が私たちを強くしてくれていることは事実ではあります。
But have you ever asked yourself this? What if there was no battle?
しかし、もし戦いそのものがなかったらどうでしょうか?
What if there was no sin nature?
もし 罪の性質というものがなかったらどうでしょうか。
What if there was no struggle to do the right thing, the God-honoring thing?
正しいことを行う、神を敬う、そこに何の葛藤が生まれないとしたらどうでしょうか。
That's the promise of our resurrected body.
それが私たちの復活した体の約束なのです。
Verse 44 says, It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there's a natural body, there's also a spiritual body.
44節にはこう書かれています。血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。
This promise of spiritual perfection is only possible in one way, through Jesus Christ.
霊的に完成する、この約束はイエス・キリストによってのみ可能なのです。
Look at verses 45 to 47. 45節から47節を続けてみましょう。 The Bible says, Thus it is written, The first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. But it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven.
こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後から後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た人です。
To quote an old hymn here, My hope is built on nothing less than Jesus' blood and His righteousness.
古い賛美歌を引用すると、まさに我が身の望みはただ主にかかれり、主イエスの他にはよるべき方なしということです。
Through Adam's sin, as the first human, we all inherited a sin nature.
最初の人間であるアダムが罪を犯したことによって、私たちは罪の性質を受け継ぎました。
Through Jesus, the last Adam, who also represented humanity before God,We can all inherit a eternal life.
最後のアダムであり、神の御前で人類を代表したイエス様によって、私たちは永遠の命を受け継ぐことができるのです。
Adam failed for all of us, but Jesus Christ lived in perfect holiness with no failure, and he took Adam's penalty, and he took all the penalty for our sin on himself.So that through faith in him, we can have the hope of eternal life.
アダムが神の御前で正しくなかったことから、その影響は私たち全員に及びました。しかし、イエス・キリストは失敗のない完全な聖性の中で生き、アダムの罪は私たちすべての罪に対する刑罰を自ら引き受けてくださいました。イエス様への信仰によって私たちは永遠の命の望みを持つことができるようになりました。
His perfect spiritual life truly was the life-giving spirit for us.
イエス様の完璧な霊的な命はまさに生きる力を与える霊でした。
And our future hopeOf a resurrected body is embodied for us in Christ's resurrected body.
私たちの将来の希望、復活の体はイエス様の復活の体の中に具体的に示されています。
Read verses 48 through 49 as we finish this passage.
今日の聖書箇所を終えるにあたり、48節から49節を読んでみます。
As was the man of dust, so also are those who are of the dust.And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven.
48節。土で作られた者たちは皆、この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆、この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。
Paul is answering this disingenuous question about what kind of body we will have in the resurrection.
私たちが復活の時にどのような体を持つのか、パウロは先の陰険な質問に答えています。
And the short answer to that is the kind of body Jesus had at his resurrection.
その質問に対して答えは簡素です。イエスが復活の時に持っていた種類の体です。
And just as we live now in the same type of ever weakening body of our ancestor Adam that will return to dust, if we know Jesus Christ, we will one day enjoy the eternal perfect body that Jesus Christ now enjoys after his resurrection.
今の私たちは先祖アザムと同じようにこの体は塵に返り弱り続けていきます。いつか私たちは復活した後にイエス・キリストが享受している永遠の完全な体になってこの体を享受することができるのです。
So let this hope and vision of God glorifying perfection that awaits you if you know Jesus Christ, let that hope sustain you even as you live with the current effects of this body of dust.Here on this earth.
あなたはイエス・キリストを信じています。それならば、あなたには神の栄光を受ける完全な体が待っています。あなたにはこんな希望とビジョンがあるのです。だから、この地上で塵に還る体として生きていても、この希望とビジョンをあなたの支えにしてください。
God has a body. If you know Jesus Christ, God has a body waiting for you that is incorruptible.Not able to be destroyed, that's glorious, powerful, and perfectly spiritual, just like Jesus Christ.
私たちの主イエス・キリストのように、朽ちることなく、破壊されることもなく、栄光と力を持ち、完全に霊的な体。神はこんな体を用意して、あなたを待っておられます。
Let's pray.
お祈りをいたします。すべてを治められる方、御子イエス様を私たちにお与えてくださった方、恵み深く慈しみ深い父なる神様、あなたの皆をたたえます。主よ、私たちはイエス様への信仰の賜物を本当に感謝をいたします。主よ、私たちは今日信仰によって永遠の命を見据えることを改めて学びました。これこそ揺るがぬ希望です。主よ、本当に感謝します。私たちは神の右の座にあって、神の中に隠れておられるイエス様に目を注いでいきます。どうぞ私たちの信仰を強めてください。やがてイエス様がおいでになるとき、私たちにも栄光に包まれて体をいただくことを待ち望みます。それまでの地上生活をどうか乗り越える知恵と力をください。地上に心を止めるのではなく、地上のさまざまなことをこの信仰による希望によって乗り越えていき、乗り越えていく日々をあなたのご栄光の現れとして心から称えていく生活となりますようお祈りをいたします。私たちのこの希望、これこそがあなたのご栄光の現れです。私たちはこの礼拝を通して一つとなってあなたのご栄光を称えます。これからもこの YIBC であなたの皆のみが崇められますように、主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。